自分に関する30の面接の定番質問。その1、自己紹介について質問された時の答え方。自己紹介をしてください。自分について簡単に説明してください。面接の序盤に聞かれる最も基本的な質問です。序盤だからこそ第一印象にも影響しやすい質問。慌てず落ち着いた自己紹介で自分のイメージを伝えましょう。プロフィールを紹介するための自己紹介はさて自己紹介について注意ポイントがあります。一般的な自己紹介とは自分の内容を紹介することですね。ただし面接の自己紹介の場合、名前、生年月日、出身、学歴などプロフィールだけの紹介は避けた方が賢明です。プロフィールだけの自己紹介はシンプルなのですが、物足りない印象を与える場合があります。自己紹介に人物像が伝わる具体的な内容を含める。履歴書に書いてあることをなぞる自己紹介なら履歴書を見れば分かること。わざわざ面接での自己紹介ですから、人物像が伝わる具体的な内容を含めるのが適切です。例えば大学生活です。自分らしさが伝わるような大学時代のエピソードを話します。学業、サークル活動、アルバイト、ボランティア、海外旅行、学生時代に取り組んだオンラインイベントを説明しながら自己紹介のイメージを伝えるのが特策です。自己 PR と少し被る点もあるかもしれませんが、わずかな程度ならさほど気にすることはないでしょう。むしろ繰り返して説明できるため、自分の印象を強調しやすくなります。時間の指定がない限り、自己紹介は1分程度が適切です。簡潔に分かりやすく自己紹介ができるようになっておきましょう。自己紹介について質問された時は、単なるプロフィールの紹介ではなく、学生生活を中心とした内容で話す。自分に関する30の面接の定番質問。その2、自己 PR について質問された時の答え方。面接で最も必要になる主張の一つ、それが自己 PR です。面接室に入って着席すれば、まず自己 PR から始まるのが定番です。応募者について知るための基本的な質問の一つです。面接官は応募者の弱みより強みを知りたいと思っています。自分の売り込むつもりで強みを交えながら自己 PR をしましょう。証明できる実績を交えて説明するのがポイント。最も注意したいのは抽象的な言葉です。自己 PR に限ったことではありませんが、やはり抽象的な言葉は面接官にとってイメージがつかみにくい。抽象的な言葉だけで説明するのではなく、証明できる実績を交えて説明するのがポイントです。例えば英語は得意という説明だけでは抽象的であるため、得意の程度がよくわかりません。TOEIC は〇〇点、〇〇試験は2級など具体的な数字や証明を交えた方が面接官も理解しやすくなります。また体験談を交えるのもいい方法です。海外留学、ボランティア、アルバイト、学校行事、面接官が描写しやすい話し方ができると印象に残りやすくなります。また自分の特徴が仕事でどう役立つのかをアピールすることも大切です。自分の採用すればこんなメリットがありますという伝え方で自分を売り込みましょう。例えば自己 PR で体力をアピールするとします。体力がありますという主張だけでは不十分。体力には自信があるので外回りの営業ならお任せください。炎天下の営業でも大丈夫です。1日100件の目標にします。企業の利益につながる説明と具体的に数字を出せば、面接官は応募者の働きぶりを想像しやすくなります。企業にとって採用活動は利益に貢献する人物を探す活動です。利益に貢献する点を話せば、面接官の好感を得られやすくなるのです。自己 PR について質問された時は、自分の強みや企業の利益につながることを具体的に説明する。自分に関する30の面接の定番質問。その3、仕事動機について聞かれた時の答え方。面接における3大質問の一つ、それが志望動機です。志望動機のポイントを細かく挙げると一冊の本ができることが数多くあります。しかし特に重要なポイントを挙げると次の3点です。ポイント1、自己 PR と関係していること。自己 PR と関連しているとより分かりやすくなります。例えば自己 PR で IT が得意であることを主張したなら、志望動機も IT 関連も含めるといいでしょう。自分の能力を生かして企業に貢献したい気持ちを存分に伝えます。関連性があると応募者の考え方や生き方に一貫性が見られ、採用担当者も安心します。ポイント2、その企業を選んだ理由をはっきりさせる。どんな企業の志望動機でも必要なのが、数多くの同業他社の中からその企業を選んだ理由です。どの企業にも通じる漠然とした志望動機はありません。面接官は産業を読めば使い回しをしているかどうかが分かると言われています。曖昧な志望動機は却下に叫んでも心に響かないと思うことです。その企業をしっかり研究をした上で具体的な志望動機に仕上げましょう。数多くの同業他社の中からなぜその企業を選んだのか、面接官を納得させる理由を具体的に伝えることが大切です。ポイント3、その企業でやりたいことをはっきり伝える。入社後にしたい仕事を語りましょう。自分の能力を生かして企業に貢献したい気持ちを存分に伝えます。具体的な目標やビジョンを持った応募者であると分かれば、志望動機が一層印象的になります。告白するつもりで心を動かす志望動機に仕上げましょう。志望動機について聞かれたときは3つのポイントを押さえる。自分に関する30の面接の定番質問。その4、名前の由来について質問された時の答え方。変わった名前ですね。名前の由来を教えてください。名前が変わっていれば普通の興味関心としてその由来が気になるところ。応募者の名前がユニークである場合、面接でも聞かれやすい傾向があります。さてこの質問の意図は何でしょうか。ちょっとした雑談で場を和ませる意味もありますが、面接官の意図は別のところにあります。些細なことでもきちんとコミュニケーションが取れる人物が確認したいのが狙いです。自分の名前は自分にとって最も基本的なことの一つ。その基本の答える様子を見て応募者の基本的なコミュニケーションも確認できます。人員が込められているならそれを堂々とアピールしましょう。ニコニコしながら答えるとコミュニケーション能力を高く評価されます。意外がわからないという返事は事実であっても避けたい回答です。どんな名前でも親から何か深い意味が込められているはずです。あなたの名前の由来は何ですか。名前の由来を知ることは自己分析の一環にもなります。もしはっきりわからないような両親にきちんと確認しておきましょう。自分でも知らなかった意外な由来があるかもしれません。名前の由来をきちんと説明できるようにしておく。自分に関する30の面接の定番質問。その後、強み、長所、得意について質問された時の答え方。誰にも負けない強みは何ですか。自身の愛長所を教えてください。あなたが得意なことは何ですか。つまり自己 PR をしなさいと言われていると考えてください。自分の強み、長所、得意をそのまま答えればいいと思いますが、ただ紹介するのではいけません。ただの自画自賛になり、面接官は困った表情をしながら首をかしげるでしょう。企業の利益に貢献できることを訴える。最も大切なポイントは、企業の利益に貢献するような答え方を心がけることです。私を採用すれば、企業の利益はこんなメリットがありますよという意味が伝わり方を心がけます。強み、長所、得意を武器にして自分の売り込み、企業の利益に貢献できることを訴えましょう。例えば、緊張に強いという長所があるとします。私は緊張には強い方です。スピーチ大会でも緊張せず発表できた実績もあります。こう伝えるだけでは今分かっても、単なる自画自賛にしかなりません。しかし、次のような発言はどうでしょうか。プレゼンならお任せください。どんなに大勢の人前でもしっかりやり遂げます。応募者が実際にプレゼンをする様子が目に浮かびます。応募者の高い能力が企業の利益にうまく貢献できるつながりが見えるため、面接官は頷いてくれるはずです。答え方を複数するだけで相手に与える印象が全く変わります。自分の良さを任せながら企業の利益につながる答え方をすれば、素晴らしい自己 PR ができるのです。強み、長所、得意について質問されたときは、企業の利益に貢献できる答え方を心がける。自分に関する30の面接の定番質問。その6、弱み、短所、得意について質問されたときの答え方。一番の弱点を教えてください。あなたの短所を教えてください。苦手なことは何ですか。そう聞かれたときどうしますか。面接は自分の売り込み場です。できるだけ自分が有利になる話をして、自分の不利になる話は避けた方がいいでしょう。しかし、自分の短所を説明してほしいと、担当職員に質問されると答えたりお得なくなります。自分の評価が下がることを前提にした質問は答えにくいと感じるはずです。早口をしやすい性格、物覚えが悪いなど、ありのままに答えたいところですが、要注意です。短所をありのまま答えれば、採用担当者はやはりあなたの印象を悪くするでしょう。短所の説明は長所と絡めて説明する。短所の説明は長所と絡めて説明するのがポイントです。例えば、早口をしやすい性格という短所の場合、次のように答えましょう。早口をしやすい性格です。しかし、その分だけスピードには自信があります。物覚えが悪いですという短所の場合、次のような答え方ができるでしょう。物覚えが悪いです。そのおかげでメモを取る習慣には自信があります。多くの場合、短所をひっくり返せば長所に変わります。話すのが遅いと言われます。でも他の人からは話を聞きやすいと褒められることもあります。常識が足りないことです。でも常識にとらわれない発想なら自信があります。言い方を工夫して応用を聞かせましょう。短所の説明をしつついつの間にか長所の説明にしてしまうのです。短所の説明を要求されれば、短所をひっくり返して長所のアピールに変える。自分に関する30の面接の定番質問。その7、 成功体験について質問された時の答え方。今までで一番の成功体験を教えてください。この質問の意図は夢や目標に向かって努力を継続できる人物であるかの確認です。成功体験という名にふさわしい出来事をしっかり答えましょう。ポイント1、客観的に成功体験であること。まず成功体験は誰から見ても素晴らしい内容であることが大切です。例えば、全速の持病のある人が 10km のマラソンを走り切った経験があるとします。自分には成功体験と感じるかもしれませんが、世間一般から見れば別に驚くほどの話ではありません。客観的に見て成功体験と感じるエピソードを出すようにしましょう。ポイント2、抽象的な言葉より具体的なエピソード。努力しました、苦労しましたなど抽象的な言葉だけでは不十分です。具体的なエピソードを交えてその話から努力や苦労が伝わるようにしてください。ポイント3、結果だけでなく過程の困難も説明する。結果を得るまでの過程にあった努力や苦労を具体的に伝えることが大切です。どれだけの手間暇をかけて実現できたのかを説明できれば、労働者の根気、集中力、精神力などもアピールできます。さらに改善したことや得られた成長なども加えると成功体験がより輝きます。成功体験について質問された時は具体的なエピソードを交えてその話から努力や苦労が伝わるように答える。自分に関する30の面接の定番質問。その8、失敗経験、挫折体験について質問された時の答え方。これまで最も失敗した経験は何ですか。とても辛かった挫折体験を教えてください。人生で一番苦労したことは何ですか。この質問を通して面接官が知りたいことは2つあります。危機に直面した時の対応とその出来事から学んだことです。仕事をすれば誰でも失敗を経験するものです。もし応募者が入社後に仕事で失敗した時どう対応するかを見極める質問です。自分で自分の弱点をさらけ出す内容になりがちであるため慎重な答え方が必要です。次の2つのポイントを意識しながら答えましょう。ポイント1、克服できた出来事に絞って慎重に選ぶ。失敗経験、挫折体験を紹介するとき、最終的に逃げた、諦めたなど残念な結果で終わる話は最悪です。後味の悪い終わり方になり、本当に弱点の紹介だけになります。失敗経験、挫折体験を選ぶなら克服できた出来事に絞って選ぶ必要があります。ポイント2、その出来事から学んだことで締めくくる。失敗経験、挫折体験を紹介するだけで終わるのは不十分です。その出来事から学んだことも紹介しましょう。例えばアメリカ旅行をしたとき、英語が全く話せず恥ずかしい思いをした経験があるとします。ところがその出来事が悔しくて英語を勉強するようになり、TOEIC で高得点を取得することができた。今では英語が得意になった。こうした良い結果で終わる話なら成長と向上心をうまくアピールできます。失敗経験、挫折体験の紹介を最終的に自己PRとして締めくくることができるのです。失敗経験、挫折体験を聞かれたときは克服できた出来事に絞って自己PRで締めくくる。自分に関する30の面接の定番質問。その9、学生時代に頑張ったことについて質問された時の答え方。学生時代に頑張ったことは何ですか。学生時代に力を入れていたことは何ですか。採用担当者からよく聞かれる質問の一つです。採用担当者としては志望者の学生時代の過ごし方に興味があり尋ねてきます。シンプルな答え方は注意。シンプルに答えるなら感想に近い内容になるでしょう。勉強を一生懸命やりました。サークル活動に専念していました。毎日アルバイトばかりしていました。シンプルな答え方は分かりやすいのですが、採用担当者は何か物足りないともどかしく思うでしょう。経験によってどう成長できたのかを話す。その経験によってどう成長できたのかを話しましょう。勉強を一生懸命やりました。今後の仕事に生かそうと思い立ち、御社の仕事動機につながりました。サークル活動に専念していました。チームワークがいかに大切かを身にしみて感じました。アルバイトを一生懸命やりました。社会で働くことがいかに大切かを身にしみて感じました。その経験によって何を得てどう役立てどう成長できたのかを具体的に答えます。経験を生かしていることを伝えると同時に、経験を生かせる人物であることをアピールできます。志望者が学生時代を前向きに過ごしたことが分かると、採用担当者は好印象を抱くのです。学生時代の活動を聞かれたときは、その経験がどう生かされたのか答える。自分に関する30の面接の定番質問。その10、性格について質問されたときの答え方。性格は明るい方ですか、暗い方ですか、プラス思考ですか、ネガティブ思考ですか。応募者についてよく知っているのは応募者です。応募者の性格を直接聞くことで応募者の内面の手早く把握したい狙いがあります。もちろん自己申告のため全て信用されるわけではありませんが、アピールの一つになるでしょう。答え方のポイントとしては、基本的に正直に答えることが大切です。明るい性格と答える場合、明るくてポジティブな性格の人はニコニコしながら明るく答えると説得力が増すでしょう。明るく話す様子が明るい性格である少年になるため、面接官も頷いてくれるはずです。落ち込むこともありますが、そんな時は明るい音楽を聞いたり参考したりして自分を励ましています。こんなこと説明ができればなお好印象です。暗い性格と答える場合、問題は暗くてネガティブな性格の場合です。暗い性格やネガティブな性格は表現の仕方を工夫しましょう。例えば暗い性格は落ち着いた性格と言い換えられます。暗い性格と言われることもありますが、私は落ち着いた性格として気に入っています。ネガティブな性格は物事に対して慎重な性格と言い換えられるでしょう。ネガティブな性格と言われることもありますが、私は慎重な性格の占い師だと思っています。マイナスをプラスに変える言い方を心がけ、少しでも前向きである印象になる心がけることが大切です。性格について質問されたときはポジティブに答える。自分に関する30の面接の定番質問。その11、友人から言われる性格について質問された時の答え方。友人からどんな性格だと言われますか。意表をつく質問をされるとうっかり本音を言いそうになります。他人から言われる言葉には説得力があります。面接官は友人から言われる言葉を参考にすることで応募者の客観的評価を確認しようとします。友人からよく言われる言葉を考えて答えるのはいいのですが、言葉は慎重に選ぶことが大切です。マイナス評価につながる発言は控える。まずマイナス評価につながる発言は控えた方がいいでしょう。性格が暗いと言われる、約束を守らない人と言われる、諦めやすい性格と言われる、そういう事実であってもネガティブな発言は要注意。以下正直な回答でも自分で自分の評価をされてしまい選考が厳しくなるのは明らかです。自分の長所を交えてしっかりアピールする。自分の長所を交えてしっかりアピールして大丈夫です。意志が強い、頑張りや負けん気が強いなど自分の長所を表現した一言を友人の言葉として紹介します。少し誇張は言いますが、一度でも言われたら事実は事実です。自己PRのチャンスとして考え、自分の長所をうまく表現しましょう。友人にどんな人と言われるか聞かれたときは、自分の長所を表現した一言を友人の言葉として紹介する。自分に関する30の面接の定番質問。その12、病気について質問された時の答え方。面接では病気について質問されることがあります。持病はあるか、過去に大きな病気をしたことはあるかなどです。面接では一般的に自分の弱みをうまく使うことが大切です。嘘はいけませんが、常識の範囲なら事実を誇張して自信を表現する演技力が必要です。自信がなくても自信のある態度をしなければいけない場面があるのです。しかし、病気に関する質問の場合は別です。病気について質問されたときは正直に答えましょう。自分の立場が悪くなると思いますが、病気に関する質問は法律が判定します。会社は社員の健康状況を把握するには法律で定められています。内定してから事業が発覚すれば約束違反として内定が取り消される場合があります。また場合によっては人命に関わることもあります。例えば事業で転換があるにもかかわらず隠すのはよくありません。仕事で運転中転換の発作が起きれば人命に関わることもあります。自分だけでなく罪のない人まで巻き込む場合もあるのです。大げさに聞こえるかもしれませんが、実際にあり得ることです。病気に関する質問は作ることなくありのままの事実を伝えるようにしましょう。そのほか、業務に差し支える不安があれば些細なことでも全て伝えておく方が賢明です。業務に影響する病気については無理に隠さずありのままの事実を伝える。自分に関する30の面接の定番質問。その13、資格について質問された時の答え方。何か資格は持っていますか。履歴書に書かれているから質問されないとは限りません。より具体的な内容を聞くために面接では資格について聞かれるのが定番です。仕事に関係のない資格は言わなくていい。資格を聞かれたとはいえ持っている資格を全て答えるのは適切ではありません。仕事に関係ない資格を聞いても面接官は仕方なく貴重な面接時間の無駄に消費することになります。仕事に関係する資格に絞って答えましょう。資格を厳選することでそれぞれの資格が目立ち強調できます。仕事に関係する資格でも階級が低い場合は注意する。仕事に関係する資格でも階級が低い場合は言わない方がいい場合もあります。勉強不足を露呈するだけでかえって評価をされる可能性があるからです。一方で階級が低くてもいいから知りたいと考える面接官もいるでしょう。 面接官の雰囲気を見ながら、有力者、その場で判断する必要があります。より具体的に聞かれる準備をしておく。深く突っ込んだ質問が予想されるため、具体的に答える準備をしておきましょう。なぜその資格を取得しようと思ったのか。資格を取得するまでどれだけ努力したか。資格を取得することでどう成長できたのか。英語が得意ならどの程度まで扱えるのか。パソコンソフトが扱えるならどの程度まで扱えるのか。しっかり考えを整理しておけば、本番でもスムーズに答えられます。資格について聞かれたときは、より具体的に答える準備をしておく。自分に関する30の面接の定番質問。その14。体力への自信について質問されたときの答え方。体力に自信はありますか。体は仕事の土台です。健全な体があってこそ仕事をしっかり行います。まず、企業は人並み外れた体力を求めているわけではありません。もちろん体力があればあることを歓迎されますが、この質問の意図は別にあります。あくまで普通に仕事ができる体力があるかどうかの確認です。入社すれば数多くの仕事が待たされます。自己管理と健康管理がしっかりできていて、普通に仕事をするだけの体力があるかどうかの確認が狙いです。不安要素になる答え方はできるだけ避ける。不安要素になる答え方はできるだけ避けた方がいいでしょう。謙虚のつもりで体は弱い方です。体力には自信がありませんと答えるのは不適切です。怪我や病気など本当に事情がある場合は別ですが、単なる謙虚で自分を控えめに見せる必要はありません。できるだけ前向きな答え方がポイント。体力に自信があると言えない状態でもできるだけ前向きな答え方がポイントです。もし怪我や病気があるなら完治までの時間や時期など目安を伝えましょう。全力を尽くして頑張る、早期回復を心がけるなどと補足すればポジティブな印象が伝わります。怪我や病気が治っているなら現在は完治して通常業務に問題ないことをきちんと伝えましょう。体力に自信があるなら普段心がけている健康管理の習慣を伝えましょう。自分で体を鍛えていたりジョギングの習慣があったりなどです。健康維持や体力増強に努めている習慣が伝われば健全な健康状をアピールできます。体力への自信について質問されたときは普通に仕事ができる体力があることを前向きに答える。自分に関する30の面接の定番質問。その15。幼い頃の自分について質問されたときの答え方。幼い頃あなたはどんな子供でしたか。幼稚園や小学生の頃の特徴を教えてください。たわいもない雑談に思いますが要注意です。裏には深い意味が隠されている質問です。この質問の意図は応募者の素の確認です。三つ子の魂100までという言葉があるように、幼い頃の性格は年を取っても変わりにくい傾向があります。幼い頃の様子を知ることで参考として応募者の素や本質を探る狙いがあるのです。発言症につながる特徴は挙げないこと。以上、面接ですから挙げる特徴は慎重に選びましょう。悪さばかりをしていた、親をいつも困らせていた、友人とよく喧嘩していたなどは印象が良くありません。わざわざ感情を上げるのは自分から評価を落とすのと同じです。発言症につながる特徴はあえて触れない配慮が必要です。自己PRと関連した長所を上げるのが得策。特徴を上げるなら感情より長所です。面接は自分の売り込む場ですから、良い面を優先して上げましょう。また、数多くの特徴の中でもできるだけ自己PRと関連した長所を上げるのが得策です。幼い頃の特徴と現在の特徴に共通点があれば、自己PRの信頼性が一層強くなります。幼い頃の自分について質問されたときは、自己PRと関連した長所を上げる。自分に関する30の面接の定番質問。その16。飲酒の習慣について質問されたときの答え方。お酒は飲めますか。お酒は週にどのくらい飲みますか。お酒によるとどうなるタイプですか。お酒と仕事は関係ないように思いますが、そうとは限りません。企業によっては仕事に関係する場合が少なくありません。仕事上の必要性と健康状態という点を確認するため、面接でも質問されることがあります。1。仕事上の必要性。仕事の付き合いでお客様と飲むことが多い仕事なら飲酒は仕事に影響するポイントです。酔った時の態度を聞くのも同じ理由からです。全く飲めないからといってすぐ不採用になることはありませんが、参考にされる可能性はあります。2。健康状態。飲酒の習慣は健康にも影響することです。お酒と健全な付き合い方ができているかを確認するため、飲酒について尋ねます。よく飲む程度な許容範囲ですが、酒に入りしたり生活となると健康に影響する場合があります。肌に触りなし答える。お酒についての質問は難しく考えず正直に答えましょう。評価が気になるところですが、嘘をついてもいずれやとかられることです。飲酒の頻度についても正直に答えるのが得策です。もし普通にお酒が飲める程度なら、肌に触りなし答えるのが無難です。たしなむ程度、付き合い程度、ほどほどなどと答えればいいでしょう。お酒に弱ければ苦手、すぐ顔が赤くなる、体のお酒を受け付けないなどオブラートに包んだ表現で答えます。ただし、お酒で犯した過去の失敗は話す必要はありません。余計な発言には注意しましょう。飲酒について聞かれたときは肌に触りなし答える。自分に関する30の面接の定番質問。その17。趣味について質問されたときの答え方。趣味は何ですか。答えやすい質問をして応募者をリラックスさせようとする質問です。難しく考えずシンプルに答えていいでしょう。では全く意味はないかというとそうではありません。趣味について質問することの狙いは応募者の人柄の確認です。趣味はその人の生き方や性格が現れやすいため応募者の人柄を見極める意味があります。無趣味とは答えない。無趣味であっても何か答えるといいでしょう。完全に無趣味なのは生きる楽しみがないと誤解される場合があります。些細なことでもいいですから何かあげるのが得策です。長話にはチューズ。好きな趣味について話し始めるとつい気持ちがいい長話になりやすい傾向があります。熱く語るのはいいのですがあまり長話した話し方は良くありません。楽しみに話そう。相手を引き込むよう楽しみに話しましょう。趣味を通して人生を楽しんでいる様子が伝わることで応募者の前向きな生き方が伝わります。趣味がストレス発散にも役立っていると分かればポジティブな印象をより強調できます。もし珍しい趣味なら面接官にも分かるように補足しながら説明すると丁寧です。趣味について質問されたときは長話に注意しながら楽しみに話す。自分に関する30の面接の定番質問。その18。学業について質問されたときの答え方。好きな科目は何ですか。大学ではどんなことを学びましたか。専攻科目について詳しく説明してください。全員出席していれば活動内容を教えてください。学業について質問する面接官の意図は仕事への姿勢の確認です。学業に取り組む姿勢は仕事に取り組む姿勢に通じるところがあります。どちらも本業に取り組むという点では同じだからです。もちろん社会では学生時代とは違う厳しい現実もたくさんあります。給与が発生したり難しい人間関係があったり重い責任を背負ったりなどです。しかし本業に取り組む姿勢はやはり仕事における基本中の基本。学業に取り組む姿勢を尋ねることで応募者の入社の働きぶりを想像しやすくなります。したがって答えるときは積極的に取り組んだ様子が伝わるように心がけましょう。アルバイトより学業を優先したこと。授業には遅刻をせず欠かさず出席したこと。難しい課題は自分で調べて克服したこと。都合の悪い話があればあえて話さない配慮も必要です。もし全活動をしているならぜひ紹介しましょう。全活動は高く評価されやすい傾向があるため面接官の心象も良くなります。立派な活動に絞って紹介するのも常識の範囲なら可能です。学生生活を振り返り積極的に学業に取り組んだ様子が伝わるように紹介しましょう。学業に取り組む姿勢を聞かれたときは積極的に取り組んだ様子が伝わるように紹介する。自分に関する30の面接の定番質問。その19。学業以外で頑張ったことについて質問されたときの答え方。学業以外で頑張ったことは何ですか。こんな質問をされると学業の話は参考にならなかったのではないかと心配するかもしれませんが、もちろん誤解です。実際は勉強以外の強みを知るための確認です。応募者の様々な一面を知るのが面接官の仕事です。学業以外で頑張ったことを知ることで応募者の別の強みを発見する狙いがあります。人によっては学業以外で頑張ったことの方がたくさん思い浮かぶかもしれません。しかし何でも自由にやればいいわけではありません。あくまで面接ですからやはり仕事に関係する点をアピールするのが得策です。学業以外で頑張ったことは自己PRにつながるテーマをやりましょう。例えばサークル活動に励んだ話をするのもいいでしょう。仲間と協力したことや挫折から這い上がったエピソードを語れば団結力や粘り強さをアピールできます。外国人との交流もありません。見識を広めるため多くの外国人と交流したエピソードを紹介すれば間接的に英語力をアピールできるでしょう。あなたが学業以外で頑張ったことは何ですか。自己PRの延長と思って学業以外で頑張ったことを考えておきましょう。学業以外で頑張ったことについて質問されたときは自己PRにつながるテーマを選ぶ。自分に関する30の面接の定番質問。その20。成績について質問されたときの答え方。現在の成績の状況を正直に教えてください。成績証明書を見れば分かると思いますが、現実では成績証明書を提出する前に面接を受ける場合もあります。 例えば、前倒しで就職活動をした時です。成績証明書が発行される前に面接を受ける場合、面接官が学生に直接質問するのです。つまり、学生の答えが成績証明書の代わりというわけです。成績はごまかせない。成績はいずれ成績証明書を面接官に提出するため、ごまかせません。成績の良し悪しは現在の状況を正直に伝えましょう。まだはっきりしない成績があれば、勉強を励んで高い成績を目指している努力を伝えます。話す順が重要。少しでも印象を良くしたければ話す順が重要です。良い成績、悪い成績の順で答えるのではなく、悪い成績、良い成績の順で答えるといいでしょう。良い成績で話を締めくくると、わずかではありますが、話の余裕が良くなります。悪印象を和らげつつ、好印象を強調できるのです。成績について質問された時は、ごまかさず正直現在の状況を答える。自分に関する30の面接の定番質問、その21、ゼミについて質問された時の答え方。ゼミは何ですか？どんなゼミを受講していますか？学業の一つとしてゼミを受講している人も多いでしょう。この質問の意図は、ゼミによる学びと成長の確認です。応募者がどんなゼミを受講して何を学び、どう成長できたのかを知るのが狙いです。学習欲を表現するチャンスですから、しっかりした答え方を心がけましょう。ゼミの受講内容を説明するだけでは不十分。ゼミについて質問されたとはいえ、ゼミの受講内容を説明するだけでは不十分です。だから、ゼミの説明をしていると、面接官は本当に知りたいのはそこではないと思い、退屈させます。ゼミの内容を聞いたとしても、面接官が本当に知りたいのはゼミによる学びと成長です。聞かれたことしか答えられないと思われるため、踏み込んだ答え方が必要です。ゼミで学んだ点や成長できた点まで掘り下げて答える。ゼミの内容だけでなく、ゼミで学んだ点や成長できた点まで掘り下げて答えるのがポイントです。例えば、環境問題を研究するゼミの受講に参加したとします。地球の環境問題について研究して、ゼミの終わりにみんなで発表する内容です。こうした表面的な説明だけでは不十分です。環境問題の現状をし、自分にできることは〇〇だと思った。早速、生活を振り返り、〇〇をするようになった。ゼミを受講することにより自分の変化を説明できれば、ゼミの内容をきゼミについて質問されたときは、内容だけでなく、学んだ点や成長できた点まで掘り下げて答える。自分に関する30の面接の定番質問、その22、卒業論文のテーマについて質問されたときの答え方。卒業論文とは何か？卒業論文とは、大学を卒業するにあたり、学生が特に研究した問題について提出する論文です。卒業論文は、まさしく学生生活の最後の難関。一冊の本ができること、膨大な文章量を書かなければいけないことで有名です。面接官が卒業論文について尋ねる理由は、学業への取り組み方を確かめるためです。テーマを選んだ理由も大切ですが、それ以上に学業への熱意を見ています。専門的な内容には要注意。さて、卒業論文のテーマを聞かれたときは、あのまま答えればいいと思いますが、そう単純ではありません。卒業論文のテーマは専門的な内容を目指します。普通に説明したのでは、自分は理解できても、面接官には理解が難しいでしょう。専門的な内容には要注意。自分でも気づかないうちに専門用語を使って話しやすいため注意が必要です。大切なことは簡潔にわかりやすく説明する内容です。専門用語を使わなくても簡潔にわかりやすく説明できるようあらかじめ準備しておきましょう。専門用語を使わずに伝えるのは簡単に覚えても意外に難しいはずです。言葉を言い換えたり、例えを使ったりなどしっかりした準備が必要です。例えば、家族に説明してきちんと理解できるか確認してもらうといいでしょう。詳しく知らない人でも理解できる説明の仕方なら本番でも安心です。卒業論文のテーマが決まっていない場合。卒業論文のテーマが決まっていない場合もあるでしょう。正直に答えるとはいえ、まだ決まっていませんと答えるだけでは少し寂しいところです。せめて興味関心や展望会だけでも述べた方が好印象です。回答へ。卒業論文のテーマはまだ正式に決まっておりません。ただ現在のところ先行科目で何々について研究しているため何々に興味関心があります。卒業論文のテーマを正式に決める際はその点を参考にして考えるつもりです。卒業論文のテーマを聞かれたときは簡潔にわかりやすく説明する練習をしておく。自分に関する30の面接の定番質問、その23、休日の過ごし方について質問されたときの答え方。休日はどう過ごされていますか？休日の過ごし方も面接でよく聞かれる質問です。休日は何をしても自由。自由だからこそその人の人物像が現れやすく面接でもよく聞かれるのです。意欲や熱意を疑われる回答は避ける。まず避けるときは意欲や熱意を疑われる回答です。特に何もしていません。だから過ごしています。買い物と洗濯以外は寝てばかりです。いくら正直な回答とはいえ、誰か休日の過ごし方では面接官に誤解される可能性があります。正直に答えるのは基本ですが、あくまで面接です。怠けた様子が伝わりそうなら、あえて伏せておくのも配慮です。買い物と洗濯ばかりですという回答も事実かもしれませんが、パッとしないため、できるだけ避けた方が賢明です。できるだけ建設的な過ごし方を伝えよう。事実の範囲内でできるだけ建設的な過ごし方を伝えましょう。今夜に行って仕事に行かせる本を読んでいます。1週間分のニュースをまとめて読んでいます。運動が趣味なので、近場のフィットネスクラブで運動を楽しんでいます。映画が好きなので、よく映画館に行っています。好きなジャンルは○○です。充実した過ごし方が伝われば、積極性や向上心などが伝わるでしょう。楽しみに話して、積極的に休日を楽しんでいる様子を伝えましょう。休日の過ごし方を聞かれたときは、事実の範囲内でできるだけ建設的な過ごし方を伝える。自分に関する30の面接の定番質問、その24、家業について質問されたときの答え方。実家が自営業の場合、面接官から家業に関する質問をされることがあります。家業は継がなくていいのですか？実家で家業を営んでいる場合、面接官は将来辞めるのではないかという不安があります。中途半端な考えで入社を希望しているのでは面接官も困ります。家業についての考えを知ることで応募者の職業観を確認します。両親と話し合っていない人は要注意。家業について両親と話し合っていないのは危険です。入社後、両親から家業をする要望があったとき、子供としては気持ちが揺らぐ可能性があります。他人の家庭の事情ですから、会社としてはどうすることもできません。曖昧な返事をすると面接官は将来のリスクを警戒するはずです。両親と話し合った結果を伝える。面接前に両親と家業についてしっかり話し合うことが大切です。明確な結論が出ていなくても、ある程度の方向性が決まっていれば、職業観は随分明確になるでしょう。両親から自分らしく生きてよい、自由な仕事についてよい、などの要請があるなら面接でも伝えておきます。両親からの要請がある上で面接に挑んでいるなら面接官も安心します。仮にいつか退社する可能性があるなら、それまではしっかり働く誠意を伝えましょう。受け止め方は面接官次第ですが、前向きな答え方は評価してくれるはずです。家業について質問されたときは、両親と話し合った結果を伝える。自分に関する30の面接の定番質問、その15、友人関係について質問されたときの答え方。友人は何人くらいいますか？一番仲のいい友人はどんな人ですか？それを聞いて意味があるかと思いますが、もちろん意味があります。この質問の意図は応募者の人物像の客観的な確認です。類は友を呼ぶという言葉がある通り、人間関係は似た者同士が集まる傾向があります。特に友人関係はその傾向が最も現れやすいため、応募者の人物像を確認するために使われやすい質問なのです。友人とは現実での付き合いがある人のこと。友人とはいえ、近くな関係は対象外です。例えば、会ったことがない電話や SNS だけのつながりは対象外です。面接官が知りたいのは実際に現実での付き合いがある友人です。無理に語る必要はない。友人関係については正直に答えるのが一番です。自分を呼びにするため、無理に語った友人関係を言う必要はありません。嘘を言ったところで自己 PR の内容と友人の人物像との不一致に面接官はすぐ気づくでしょう。どこで知り合い、どんな友人でどんな付き合い方をしているのか面接官に分かりやすく伝えましょう。友人の人数も正直に答えます。友人の素晴らしい点を強調しよう。自由に発言するとはいえ、友人の悪口には注意です。悪い点には触れず、できるだけ友人の素晴らしい点に注目しましょう。上昇に注目すれば、どんな人にもいいところが一つはあるはずです。素晴らしい友人に恵まれていることを強調するのが得策です。友人関係について質問されたときは、友人の素晴らしい点を強調して伝える。自分に関する30の面接の定番質問、その26、サークルやゼミでの自分の役割について質問されたときの答え方。サークルでのあなたの役割を教えてください。ゼミにおけるあなたのポジションを教えてください。この質問の意図は、応募者の集団の中でどういう立場と役割を担っているかの確認です。また、きちんと自己 PR の内容と人物像が一致しているかを確認する狙いもあります。サークルやゼミの中ということもあり、その人の自然体が現れやすい場面。 区間内ずに答えていると矛盾が発生しやすいため、答え方には十分注意しましょう。自己 PR の矛盾に注意。もっとも注意したいのは自己 PR の内容と矛盾です。例えば自己 PR では聞き上手と答えた一方、サークルやゼミでの役割は話し上手と答えると矛盾が生じます。サークルやゼミでの役割を話すなら自己 PR と一貫した内容であることが大切です。役割を象徴する一言を使う。役割を象徴する一言を使うとイメージが伝わりやすくなり、話を簡潔に分かりやすくする効果があります。例えば聞き役、話し役、相談役、仲介役、リーダー、ムードメーカー、アシスタントなどです。自分の役割を果たすために心がけている点を伝えるとより具体的なイメージが伝わるでしょう。回答例。友人の中ではリーダー役になることが多いです。先頭に立って行動するのが好きな私は友人の中でも周りを引っ張って行動することがよくあります。リーダーをやられる人もいるようですが、私はむしろ楽しく感じます。周りの人と協力して何かを行動することが好きで、特に人の話を聞いたりまとめたりするのが得意です。また自分の考えを押し付けることがないよう、相手の立場に置き換えて考えることを心がけています。この個性や特徴を本社の中でも生かしたいと考えております。サークルやゼミでの自分の役割について質問されたときは、自己 PR の矛盾に注意して答える。自分に関する30の面接の定番質問、その27、ストレス解消法について質問されたときの答え方。あなたのストレス解消法を教えてください。ストレスはどのように乗り越えていますか？応募者がストレス発散法を身につけているかは面接官の重要な関心事。社会人になれば数多くのストレスに囲まれます。ストレス解消法を身につけていなければストレスが溜まる一方になります。どんなに強い人でもストレス解消法を知らなければいずれ体調を崩します。きちんとストレス解消法が身についていればストレスの多い仕事を依頼してもうまく解消してくれるでしょう。応募者のストレス解消法が身についているかどうかは単なる世間話ではなく重大な質問なのです。正直に答える。まず自分のストレス解消法は正直に答えましょう。読書、運動、カラオケ、散歩、ダンス、音楽鑑賞、映画鑑賞、日帰り旅行、友人との談笑など常識の範囲内なら自由に答えることができます。新たな問題を生み出さないストレス発散法には要注意。自由に答えるとはいえ一点だけ気をつけたいことがあります。新たな問題を生み出さないストレス発散法は発言に注意が必要です。例えばギャンブルや喫煙です。喫煙は健康に良くないことで知られています。ストレスを喫煙で発散させれば、ストレスを発散させればさせるほど不健康につながるでしょう。またギャンブルも要注意です。ギャンブルで発散させる習慣があると一気にお金を失う危険があります。ストレスを発散できても他にも問題を生み出してはまたストレスが溜まるのは明らかです。むしろ余計にストレスを悪化させる状況になりかねません。ストレス解消法として適切とは言いがかりため注意が必要なのです。新たな問題を生み出さないストレス発散法を除き正直に答える。自分に関する30の面接の定番質問、その28、普段の生活リズムについて質問された時の答え方。普段の生活リズムを教えてください。1日の時間の使い方を教えてください。普段の起床時間と就寝時間はいつ頃ですか？この質問の意図は、応募者の普段の生活リズムが業務に影響しないかの確認です。生活リズムが低くなれていれば、やはり業務の影響が懸念されます。乱れた生活リズムには要注意。昼夜逆転や夜更かし場では健康に影響する可能性があります。遅刻しやすい人と生活リズムの乱れはある程度の相関関係が見られます。いくら自分では大丈夫と思っても面接官の心象はあまり良くないでしょう。フレックスタイムを導入している企業では比較的簡単ですが、そうでない企業では影響する可能性があります。正直に答える。面接官の評価は気になるところですが、やはり正直に答えるのが一番です。もし乱れた生活を送っているなら、入社までに生活リズムを整えることを約束するのはいかがでしょうか。生活リズムを整えることを宣言するだけでも面接官に安心感を与えられます。就職活動のため一時的であることを説明すれば、悪印象を最小限に抑えられます。普段の生活リズムについて質問されたときは正直に答える。自分に関する30の面接の定番質問、その29、コミュニケーション能力について質問されたときの答え方。コミュニケーション能力は高い方ですか？コミュニケーション能力は面接での応対を通して判断されるのが一般的ですが、直接聞かれることも珍しくありません。面接のわずかな時間で応募者のすべてのコミュニケーション能力を把握するのはベテランの面接官でも困難。応募者に直接質問して普段の具体的な様子を確認したい狙いがあります。コミュニケーション能力とはうまく話せる能力だけではない。コミュニケーション能力イコールうまく話せる能力と考える人がいますが、誤解です。聞き方、相づち、握り手などもコミュニケーションの一部。にこやかな笑顔、共感する力などよりもコミュニケーションの一つです。コミュニケーションの定義はもっと幅があります。面接官が知りたいのは細かくて具体的なコミュニケーション能力です。うまく話せる能力だけを考えるのではなく、もっと視野を広げて柔軟に考えましょう。コミュニケーション能力を細かくて具体的に説明する。コミュニケーション能力と一言で言っても細かくなければたくさんあります。どんな話でも親身に話を聞けること、初対面の人とも緊張せずに話せること、誰とでもバレかけなく接することができること、遥か年上の年配者ともうまく話ができること、全く趣味の合わない人とも話を合わせられること、どれもコミュニケーション能力です。コミュニケーション能力を細かくて得意不得意と思うでも具体的に説明しましょう。コミュニケーションの能力について質問されたときは、細かく分けて、特に不得意を具体的に説明する。自分に関する30の面接の定番質問、その30、10年後の自分について質問されたときの答え方。10年後、どんな仕事をしていますか？ 10 年後の自分はどうなっていると思いますか？ 10 年とは、長期で物事を考えるときに伝わる代表的な機器の一つです。10年後について質問する面接官の意図は、長期的な目標を持っているかを知るためです。長期的な目標を持っている人材は、仕事を辞めにくく、精力的に働く傾向があります。したがって、10年後について質問することで、応募者に備わる潜在力を確認する狙いがあります。ポイント1、不利益になる回答は避ける。まず、面接官の心象を害する答えは避けましょう。転職していると思います。会社を辞めて独立しているかもしれません。そもそも本社があるかわかりません。企業にとって不利益になる回答は、いくら正直な考えでも避けるのが賢明です。ポイント2、前向きに明るく未来志向で答える。この質問は他の質問とは違い、自由に答えやすい特徴があります。10年後の未来はまだ誰にもわかりませんから、何を言っても許されます。まず10年後の自分については事前にしっかり考えておきましょう。面接対策というより将来の自分のためでもあります。目標にしている役職、資格、仕事内容などを定めれば胸を張り自信を持って発言しましょう。抽象的でなくできるだけ具体的に答えた方が好印象です。高い目標を掲げ、前向きに明るく未来志向で答えれば、面接官には魅力的な人物として映るでしょう。10年後の自分について質問されたときは、前向きに明るく未来志向で答える。自分に関する30の面接の定番質問、まとめ。その1、自己紹介について質問されたときは、単なるプロフィールの紹介ではなく、学生生活を中心とした内容で話す。その2、自己 PR について質問されたときは、自分の強みや企業の利益につながることを具体的に説明する。その3、志望動機について聞かれたときは、3つのポイントを押さえる。その4、名前の由来をきちんと説明できるようにしておく。その5、強み、長所、得意について質問されたときは、企業の利益に貢献できる答え方を心がける。その6、短所の説明を要求されれば、短所をひっくり返して長所のアピールに変える。その7、成功体験について質問されたときは、具体的なエピソードを交えて、その話から努力や苦労が伝わるように答える。その8、失敗経験、挫折体験を聞かれたときは、克服できた出来事に絞って自己 PR で締めくくる。その9、学生時代の活動を聞かれたときは、その経験がどういたされたのか答える。その10、性格について質問されたときはポジティブに答える。その11、友人にどんな人と言われるか聞かれたときは、自分の長所を表現した人と友人の言葉として紹介する。その12、業務に影響する病気については無理に隠さず、ありのままの事実を伝える。その13、資格について聞かれたときは、より具体的に答える準備をしておく。その14、体力への自信について質問されたときは、普通に仕事ができる体力があることを前向きに答える。その15、幼い頃の自分について質問されたときは、自己 PR と関連した長所を挙げる。その16、飲酒について聞かれたときは、あたりに触りなく答える。その17、趣味について質問されたときは、長話に注意しながら楽しみに話す。その18、学業に取り組む姿勢を聞かれたときは、積極的に取り組んだ様子が伝わるように紹介する。その19、学業以外で頑張ったことについて質問されたときは、自己 PR につながるテーマを選ぶ。その20、成績について質問されたときは、ごまかさず正直に現在の状況を答える。その21、 ゼミについて質問された時は内容だけでなく学んだ点や成長できた点まで掘り下げて答える。その12、卒業論文のテーマを聞かれた時は簡潔に分かりやすく説明する練習をしておく。その13、休日の過ごし方を聞かれた時は事実の範囲内でできるだけ建設的な過ごし方を伝える。その24、家業について質問された時は両親と話し合った結果を伝える。その25、友人関係について質問された時は友人の素晴らしい点を強調して伝える。その26、サークルや全体の自分の役割について質問された時は自己PRの矛盾に注意して答える。その27、新たな問題を生み出しかねないストレス発散法を除き正直に答える。その28、普段の生活リズムについて質問された時は正直に答える。その29、コミュニケーションの能力について質問された時は細かく分けて特に特に具体的に説明する。その30、10年後の自分について質問された時は前向きに明るく未来思考で答える。